ジョニーです。
佐藤です。
2016夏、はい、読書編ということでね、うん、読書の話、まあ、3ヶ月おきにね読んだ本の紹介をしてるわけなんですけども、
はい、
どうでした？まずはざっくりと今期の読書を。
まあちょっとね、
うん、
ゲームを買ってしまったという建前、
はい、
ちょっと今ね大切なね、うん、通勤時間という読書タイムが、はい、ゲームに奪われてるんですけど、
はいはい、
とはいえすごくいい作品には出会いました。
お、いいじゃないですか。
それはね話します。
お、いいですか。まあ、面白いですよね。
うん、
話しましょう。読んだけどそうでもなかったみたいなのは、
そうですね、
話さなくてもいいかなみたいな。じゃあ、 まあ僕からいきましょうかね。
はい、
ミステリーの書き方、
はい、
っていう本があるんですよ。日本推理作家協会が出してる、
うん、
1000円近くする本なんですけど、これがね面白かった。本当にすごいラインナップなんですよ、
うん、
もう赤川次郎、綾辻ゆきと、アリスガー、アリスガ
ー、アリスガ
ー、アリス、伊坂幸太郎、石平、それから、おついち、本田陸、岸優介、北方健三などなど、
そうそう、
天童新太、宮部みゆき、
はあ、
東野圭吾、福井春俊、横山秀夫、
すごい。
いや、もうはっきり言ってオールスターでしょ、
うん、
本当に本当のオールスターだよ多分ね、うん、ガチでヤバい人いっぱい出てて、
おあとすごいミステリー作家って誰がいたっけぐらいの
京極夏彦とかさ本当にそのもういなくないっていうぐらい、
うん、
じゃん。本当にそのね、結構その古くから新しくから往年のスターまで、
うん、
すごい本当に歴代ベストと言ってもいいような、
うん、
ご存命の中でね、
うん、
本が作家がそれぞれ自分のミステリーの書き方を書いてる本なんですよ。これが分厚くてねめちゃくちゃ内容が濃い上に読むの大変なんで、ね、
うん、
僕も今これ以外にもいっぱい作家いらっしゃって恥ずかしながら半分くらいしか読めてないんですけど、
はい、
読んだことある人、
うん、
だけのところだけちょっと読んだ感じです。全部は読めてないです、
う
ん、でもね、そのなんていうのかな、まあ、やっぱこうミステリーの書き方いろいろ人それぞれなんですよね、うん、どうやってアイデア出してるかとか、
うん、
っていうのがあってすごく面白くて、
うん、
あと僕まあ、いくつか文章を紹介していきたいなと思うんだけど、
はい、
ミステリーでなぜ人が死ななきゃいけないかって分かる？
なぜ人が死ななきゃいけないか
とか、まあ、ミステリーでは多分半分以上は殺人、
まあ、そうですね、
ですよね、
うん、
なぜ殺人事件にならなきゃいけないと思います？
なんでだろう、ドラマチックじゃないから。
ああ、まあまあまああれでしょうね、
うん、
その森村誠一さんという方がこれに対して答えている答えが僕の中ですごくしっくりきたんだけど、今から引用します。ミステリーはなぜ犯罪をテーマとするのか。ミステリーのテーマには時に殺人、特に殺人が多い。これは謎を設定するのに殺人が最も適しているからである。殺人には Who、Why、How などという謎を構成する三大要素が多く含まれており、謎があれば犯罪でなくても良いはずなんだけども、例えば善行の主は誰かという設定ではその主が判明しても表彰されるだけで罰せられない。犯人が死ぬ気で逃げらなければならないからまず殺人がいいなと。
なるほどね、うん、
で犯人は自分を守るために必死の知恵を巡らし何重ものバリアを設け、それを捜査班と攻防の火花を散らす。つまり犯罪は推理の思考なのである。最も深い謎や最も面白いミステリー環境が設けられる思考があれば別に犯罪でなくてもいいんだけども、今のところ犯罪に勝るミステリーの思考はないと。
なるほどね。
確かに隠す必要があって頭を使う必要があって探偵との知恵バトルができるという点で犯罪が一番いい、あ、殺人が一番いいと。
なるほど。
目撃者がいないわけだから、ね、死んでるわけだからね。
それは確かに設定が作りやすいってことだね。逆に言うと、そういう意味ではだからあれですよね、米沢ほのぶの、
うん、
あの評価シリーズはそれを設定をあえて外しにしない、それ以外の謎でも確かにいいんですもんね。
だからやっぱその、あれは割とさ、そのいいことをした人は誰かとかさ、ってことになってて、まあ、じゃあいいことをした人を探さなきゃいけないって実は結構理由として弱いんだよね。見つけてどうしたいのっていう気になるじゃん。それを仕事にはならないからね。なかなかいいこと言うなと思って。あと大津先生が紹介してたシナリオ理論、とにかく一つの話を、4分割して、起承転結のパートにして、そのパートだけ書いていくっていう、あ、そのパートのその分量だけ書いていくっていうやり方。そうすると、あのつまんなかった小説に急にこうメリハリが出てくると。とりあえず書いてみて、それをこう後からいろいろ文章量だけで分けていくと意外とちゃんと整っているようになると、でね、あとね、真ん中でぶった切れ理論っていうのもあるんだけど、要は真ん中ぐらいまでダラダラ書いてもいいんだけど、真ん中ぐらいから状態を急転化させろと、ぶった切って、そうすると面白くなるっていう、なんかその本当のシナリオの書き方みたいなのを紹介してくる人もいてね。で、あと最近僕読んでる、あの、64の作者の横山さん、の言葉があって、誰にでも間違ってもこんなことだけは自分の身に起こってくれるなと思っていることがあるはず、考えるの望ましいので日頃はそれをあまり考えずにいるけれども、そうした潜在的な恐怖心をあぶり出すことが面白いミステリーの書き方なんだと、
なるほどね、
確かにこの人もそうだよね、こんなこと起こってほしくないっていうことが起きてるしっていうところがあってね、
僕も本当面白かったな、
いや素晴らしい本でしたね、ミステリーの書き方。これは本当は石田衣とか、まあ、東野圭吾とかいろいろ出てるんで、好きな人は読んだら絶対面白いと思う。
そうですね、確かに、
はい、以上、僕の今年のベスト3のうちの一つ、ミステリーの書き方でございました。
はい、
じゃあ次お願いします。
じゃあ自分はごめんなさいね、本じゃないんですけど、最近ちょっとハマってるもの、
はいはい、
ゲームオブスローンズっていう、
知らない、
海外ドラマです。
好きだね君最近ね。
あのね、まあウォーキングデッド、まあなんか以前にも話したことがありましたけど、あのそれに続く、あのゲームオブスローンズという、まあ、海外ドラマがあるんですけど、巷でもね、かなり人気
です。あ、本当ですか。
です、結構な、で、今、一章が10話で構成されてて、今度11月ぐらいに6章が出ます、だから60話ぐらいいってますかね、
1回45分ぐらい、
まあそうですね、そう50分とか
50分か
ぐらい、まあだからなかなかのボリューム、
結構なボリュームだよ。
で自分が今、5章の、
あ、結構見たね、
あ違うか、4章の途中最後の方です、
ね、あ、もう随分見たんだよね、
これがね、やっぱね、海外ドラマのね、何が面白いって、いいとこで殺すんですよね。
あのね、殺すタイミングが絶妙。そう
あのね、日本人にこの感覚ないなって思うんですよね。あのウォーキングデッドでもゲームオブスローンズでもそうなんですよね。ゲームオブスローンズはあの、まあ、中世の、雰囲気なだけで、あくまであのファンタジーです、世界観は、まあ、ドラゴンとかもいるし、あのファンタジーなんだけど、まあ、その世界であの、まあ、馬とかね、基本魔法とかはないです。あの剣で戦ったりするんだけど、あの七王国って国があって、まあ、その国取りゲームをしている感じ、で七王国を束ねる王もいるんだけど、それにこう反逆する人がいたりとか、そういうところの人間ドラマ、で主人公というかはっきりした主人公っていないんですよ、あの主人公っぽい一家がいて、それの一家が離散して、それぞれ今頑張ってる、話なんですけど、まあ面白い、
面白い。
ああ面白い。あのね、このキャラ、うん、絶対殺しちゃいけないじゃんみたいなやつが平気で死ぬんですよ。
お、
うん、その裏切られ感がね、もうたまんない。
ゾクゾクする。
ゾクゾクする。だからもうなんか今までなんならこう、これ本当に中心人物の参謀みたいなキャラがいるじゃないですか、うんうん、そういうキャラって人気出るじゃないですか。
出る出る出る。
そんなやつ日本のドラマだったらまあ知らないでしょ。
まあね、
最後までこう、うん、うまくやるじゃないですか、うん、あっさり殺すんですよね、
うん、
えって
キーギー京子死んだよ。
え
キーギーさん死んだよ。弾丸論破で
最後生きてる。
そこが日本の甘さだよね。
そうそうそう。本当ね、そういうところがね、いいと思います。本当に海外ドラマ面白い。うん、ぜひゲームオブスローンズもね。
え、ウォーキングデッドとどっちかもしれない。
それはね、ウォーキングデッドかな。あのね、ウォーキングデッドも最近ね、うん、あの新章がやっとレンタル、
はいはい。シーズンいくつぐらいなんですか今？
あれは6か。
あ、これもでも同じぐらいあるんだ
ね。ぐらいですからね。しかもね。ウォーキングデッドの方は10話とかじゃないです。 1シーズンが、1シーズンがね14から16ぐらいある。
すごいね。
ただ正直自分が今ウォーキングデッドシーズン1から最初から見出してもすぐ見切る自信がありますよ。
面白い、
うん、あのウォーキングデッドはね本当ね半端ない。あれだけ人気が出る理由もね分かりますって。
アニメ見なさいから見てよ。何その自慢げにさ、あそれぐらい面白いっすよみたいなこと言ってくるぞ。ちょっとアニメ見る時間を確保すればいいじゃん。なんすかすぐシーズン全部見れるってさ、おかしいでしょ。
いや本当ねそれぐらいね面白いんですよ。
今はもうアニメじゃないのかもしれんね。ん、海外ドラマなのかもしれない。
本当にねいいっすよ海外ドラマ。ゲームオブスローンズ、
あ
れ、まあ、自分が海外ドラマになんかハマってるわけではないんですよ、
うん、
あくまでもウォーキングデッドとゲームオブスローンズだけなんですけど、
うん、
非常に
でもやっぱこうクオリティがやっぱり全体的に高いということでしょう。
あのね、うん、ゲームオブスローンズ特にそうなんですけど、めっちゃ金かけてるから半端ないです。
なんと、
あ、もうね歳に渡ってねすごいです本当に。世界観っていうんですかね、もう
映画を見ているよ。
本当に金かけてるのが分かりますもん。ケチケチじゃない。日本じゃ絶対できないドラマですから。
いいじゃないですか。
いいですよ壮大で。だからあの十二国旗ってあったじゃないですか。
ありましたね。
まあ雰囲気あんなもんだと思ってもらえれば。十二国旗面白かったな。
面白かったね。
あれまたやってほしいけどどうなんだろう。止まりっぱなしだから。
確かにね。
すいません以上。
いやいや、じゃあ僕の番、次あのね久々にこれもほんと久々にエロ目的じゃなく買ったエロ漫画。
お
エロ漫画今でも好きでよく買ってるんですけど、
はいはい、
絵が好みだなと思って買ったら全然笑えないというか、チンポ立つところの話じゃなかったんですけど、うん、めちゃくちゃ面白くて、
うん、
結局全3巻ですけど一気に買ってしまったというエロ漫画がありまして、寝取らせられっていう
有名ですよね。
有名有名。
なんか、うん、自分が行った大型書店にもエロ漫画のくせに堂々と売ってるなと思いました。
本当に、
うん、
これやばいよ松尾さん。これはね最大者ならいつでも見た。
なんか自分も概要は知ってるんですよ、
うん、
なんか奥さんを寝取らせないと興奮できない夫の話ですよね。
松尾さんまで届いてるかやっぱり、
うん、結構有名ですよね、うん、
これ来てますよ、
うん、
もうね読みながらねエロ漫画だろずっと読んだからね俺、あの携帯で読んでたんで、あの妻が隣に言うのに読んでましたからね。全然、しかもエロ漫画なのにね一回もチンコ立たなかったです。
本当に。
てかしばらく ED になるぐらいのレベル。
そう
読むのが辛くて。
へ
ー、こんなに辛いのに先が気になってしょうがない。まあ、今は松尾さんが話した通りの話ですよ。その絶望感でだんだんこう落ちていく妻の 感じ。
もうエロ漫画としてはありそうな感じなんでしょうけどね。
まあ、ね
その多分描き方がうまいってことなんでしょうけど。う
まいっす。緊迫感が半端ないっす。これ読んでほしいですね。できれば夫婦で読んでほしいぐらいですね。あとは嫌でしょう、ね、僕も嫌ですけど。あとはまあもうネトル界だというか、そのエロ漫画界でもまあ伝説となっているあの月光のささやきというね、漫画、まあ、あれも言ってしまえばその M 男の欲求に S を、あの女がだんだん S 系に目覚めていく、まあ、古くから言えば多分春金将とかね、谷崎潤一郎からまあ、もっと前からあるのかもしれないけど、ずっと続くそういう男の性癖の話なんだけど、まあね、やっぱこう久しぶりにコンテの話を読むとき、ドーンとこう胸に重いものが来ますよね、う
ん、なるほどね。
これ全3巻なんで、うん、松野さんも買って帰ってください。
買う勇気はちょっとないかも。
別にいいっすよ。ミステリーの買い方を一番上に置いて下3冊あのネトラせられる。
そんな中学生みたいな本の買い方したくないな。もう
今更別にエロ本買うの恥ずかしくないでしょ。
恥ずかしくない。
いいでしょ。
恥ずかしくない。確かに
一番下にターザンかなんか仕込んどけば完璧だよ。
逆に出せよ。
逆に出さい。逆に出さいよ。いや本当にあの自分にこういう性癖がなくて本当に良かったと思う。もうね、病先天性の病気です、これは。本当に
まあね、いるんですかね、本当に、ね、
でもさ、少なからずそういうものってあるんですよね。結構あのあるんですよ。だからいるんだよね。スワッピングパーティーとかあるじゃん。
ありますね。
あれは目的いろいろあるんだろうけど、でも自分のそう、この作者とも、ね、月光の佐々木もそうなんだけど、自分のパートナーの一番いい表情を引き出せるのが自分じゃない時のジレンマみたいな。愛してるんですよ、
うん、
だけど一番綺麗だと思う表情をするのが自分じゃないって出てくるじゃないっていう、
このまあね、だからそこを多分そういう願望がありながらも現実には動かせない人がほとんどなんでしょう ね、まあ、ねきっと。
これやっぱそういうのないんで。いやこれ読みながら俺こういうのねえなと思って。
まあね、
本当にあの読みながらいろいろ考えますよ。
割と作品として僕は好きですけどね、
うん、
あのネトラレ関係は。
ネトラ関係、いやこれはね結構現代ネトラセ漫画界では最高峰だと思います。
単純にあの AV とかでも好きです僕。
あ本当。
ネトラレ系。
本当に。
うん。結構好きです。
それはどっちでもいいの。奥さんがインラーすぎて旦那じゃ我慢できないじゃないのもいいけど。
あ、うん、まあパターンはそんなに多くないんですけど、うん、その彼氏に電話しながら浮気してる男とセックスしてるみたいな。
うん。
描写とか、
うん、
あとはマジックミラー号とか、
はいはいはい、
彼氏が外にいてその、まあ、彼女はマッサージを受けてたんだけどやられちゃうみたいな、
うん、
いやでもねやられちゃうとか、いろんな そんなパターン、まあ、大体好きですね。
あ本当に、うん、松田さん読んだら目覚めちゃうかもしれない
、うん、結構好きですよ自分。
あ本当に、うん、あ分からないでもないんだ。
ただ、うん、その見てる、その見てるのは好きなんですよ、
うん、
それを自分に当てはめた時に興奮できるかも分かんないです。
あ、
その自分の奥さんが他の男にやられてるのを想像して興奮できるかって言われたら、
うん、
腹が立つとしか思えない、
まあ、今のところ、今のところね、興奮。そのネトラセもさ、うん、要はあのネトラセをされている妻を自分が抱くのがいいっていう人もいるわけじゃん。
ああなるほどね。そういろんなパターンはありますよね。だから
この状況を見てどう思うかって結構自分の性癖を真正面から見なきゃいけない、
ね、その人の奥さんを寝取ってることで興奮する人もいる、
ね、そう、
うん、
そっちの可能性もあるよね。
あ、うん、
そうやっぱその AV とかをさ僕も人並みに見るようになってあの思うんだけど、俺下手したら女性の方に感情移入してるなっていう。
あでもそう言いますよね。
っていうね、
あの女性視点で男は見ちゃうって、うん、AV とかは、うんうん、だから S と M が逆になるって言いますよね、
うんうん、
M の男だったら S の男の方のビデオを見たくなるしみたいな、うん、S の男だったら男が M の方を見たくなるとか、
そういうのあるんだね、
うん、とかいう話はなんかありますよね、俗説で。
俺昔それこそ高校生の時とか全然 AV ダメだったのは、多分そういう見方ができなかったからなんですよね。
なるほどね、
見方が多分分かってなかったんで、最近そういう見方を手に入れて少し楽しめるようになってきたかなっていうのもあるんで。
なるほど、
ね、いや人間本当あの見方とか、あの自分の性癖と真正面から向き合うこととか大事だなと思います。はい、じゃあ松尾さん
は、はい、ちょっと迷うんですけど、
こっちかな。
闇に香る嘘っていう、まあ本、これは普通に本、ミステリーです、まさに、
うん、どなたか
作家の名前が、ちょっとごめんなさい、うん、パッと出てこないですけど、うん、あんまりそんなに有名な人じゃないんですけど、うんうん、江戸川乱歩賞を取ってるかな、
はいはいはい、
の作品なんですけど、うん、主人公が、うん、あの盲目なんですよ、
うんうん、
で主人公が盲目だから、その会ってる人が本当に自分が思ってる人かどうかわからない、
うん、
そういう怖さを描いてる話。自分が家族として過ごしてる人が家族じゃないかもしれない、
まあそうだね
っていう、その恐怖だったりとか、うん、自分が兄だと思ってた人は本当に兄だったのか、
うん、
そんなところから始まっていって、そのまあ、もうちょっとドラマチックにこう展開する部分もあるんですけど、うん、でも根本的にこの作者が描きたかったのは、そういう目が見えないからこそある恐怖みたいなものをきっと描きたかったんだろうなと思って、
うん、
まあ、そういうなんかね、目が見えないっていうことの描写をすごく細かくしてる本なんですよ、うん、目が見えない恐怖、あの本当にその目が見えない人ってどういう風にしてほしいのかなとかっていうのも分かるような感じで細かく書くんですよ。ちょっと手を取ってほしい、腕をこう掴まらせてほしいとか、まあ、どういう風に引っ張られると嫌だとか、そういうのがよく分かる。なんかね、そういうなんかね、その謎解きもあるんですけど、謎解きとか結構どうでもよくて、
うん、
自分の中ではね、
はい、
その目が見えないことによる恐怖とか、うん、はいはいはい、その五感が鋭くなる感じ、
うん、
あとは結局どこまで行っても多分信用できない、
うん、
そういったこう猜疑心みたいなところがうまく本当に描けてる作品なんですよね、うん、だからこれを読んでから、目が見えない人がいたら本当に親切にしてあげようと思いました。
それは声の形見て、俺耳の聞こえない美少女と会ったら優しくしようと思ったのと一緒ですか？
それとはね、うん、だいぶ違う、ね、
だいぶ違いますか？
ね、それとは本当全然違う。
いや一緒でしょ。
だからね、本当ね、西宮みたいなね、耳のね、
うん、
聞こえないよ女の子がいたら誰でも親切すればバカって思いますよ。そうじゃない、
うん、
心の底からなんか目の見えない人に感情移入できるような本なんですよ、うん、だからなんかね、なんかそのミステリーがどうのとかじゃなくて、
うん、
目が見えない人にはどう思ってるか、どう感じてるか、うん、どういう感じなのかっていうのを分かるには、うん、この本読んだらいいんじゃないかな。
あ、そんなに、
うん、っていうぐらい、だから目が見えないことに寄り添った本だなっていう。
なるほど、ね、
そういう意味でちょっと簡単したというか、
あ、
こういう感じなのかな、目が見えないってっていうのがよく分かりました。
なるほどね、
そういう意味でいい本でした。
あ、なるほど、これもすごい声の形の主人公に感情移入してたけどね。あんな美少女いたら優しくするなと思って。
それはね、
うん、
あれ美少女は成り立たないからね。
そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
俺だって優しくするわ、必死に手話覚えるわ、
それはそうだよ、ああそうだよ。じゃあ僕の番ね、
はい、
いいですか、最後、吉原御免状、
うん、
劉慶一郎さん、
うん、
知ってます、
知ってます、
うん、読んだ、
読んでないです。
いやもうね、今更なんですけど読んだらもうハマっちゃって超面白くなっちゃって。
本当ですか。
うん、まあ、元々落語が好きなんで、
はい、
あの吉原に対するそのなんていうの、知識というか、
うん、
その礼儀とかっていうのはすごくよく知ってて、
うん、
3回行かないと馴染みになれないとかね、
うん、
あの見返り柳みたいな道があったりとかっていう、その落語を聞いてるだけでつく知識もあったんだけど、
うん、
まあ、これは結構劉慶一郎さん独自のファンタジーが入っているのが要素が強いとは知りながら、やっぱりその物語のスケールのデカさ、
うん、
素晴らしいですよ。本当、あの野牛に裏野牛表野牛がいるだとかね、
うん、
あの家康は影武者だったとかねなんかそのスケールのデカさがいいなと思って、単純にあの、まあ、言っちゃうけどバカっぽくて、
うん、
なんかファンタジー読んでるなっていう感じがしてすごくいいですね、
うん、
よかった、
うん、
あと文章がやっぱりね流れるようで面白いね。
まあそういうのは大事ですよね、うん、文章が読みやすいというのは。
あとやっぱりそのあれですよ、思うんだけど結構やっぱり中二病こじらせてるよね、こういう人って。
あ、そうですか。
結構あのラノベっぽいんですよ、主人公の俺つええ感とか、ね、あの完全懲悪とか、
うん、
それから、もうすごいロマン主義的なんですよね、こうあるべきみたいなのがすごい強くって、もうこれ今で言うところの中二病だよねっていう、
なるほど、
ね、感じなんですよ、
はい、
もうなんていうかな、チンコが立って止まらなかった描写みたいなのとか、あとすごいのがそのセックスをすることでそいつに記憶を移すみたいな術があるんですよ
すげえ、
これよくて笑っちゃうんだけど本当にそういうことやってるんですよね。でこれをさ、多分油のてかったおじさんたちはありがたく読んでるわけじゃん、今でも。
そうだね、
結構だからみんな中二病の本好きなんだなっていう。
なるほどね。
これをね、一言で言うと中二病だということだと思うんだよね。すごい、まあ、なんて言ったらいいかな、ラノベですよね。あとギャルへの偏見がすごいギャルというか、 なんか 現代の女性への蔑視がすごい。吉原の女はこんなに教養高くて可憐なのに、顔や、今から引用ですけど、香りや手足の化粧には精出すくせに大事な場所の手入れには無関心な当代のギャルのごときは、当期吉原の洗練された君あの遊女たちから見れば、鼻の曲がるごとき悪臭を放ち、茨のような拷問を欲しいままに生やした終大尊大なる次女ということになるだろう。もうこれね、お前今のギャル知ってんのっていう、
本当に
すごいこのおじさんっぽいっぽさ、いいよねっていう、そういうおじさんっぽさいいよねっていう。
なるほどね。
いやー本当にね、主人公の俺つええ感とかね、もういろいろあって全部中二病なんですよね。全ての男にとって娼婦の膝は母の膝に変わるという男は無意識の中で母の姿を求めて娼婦のもとに赴くとも言うって、本当かっていう言ってるとこ見たことねえぞっていうね。
なるほどね。
いやなんかこの偏見が凝り固まったおじさんのための中二病のライトノベルですよ、
うん、なるほど、
素晴らしい、そういうもんだと思って読めば全然いいです。しまい男とかも結構中二病臭いところあるんで、
うん、
なんかおっさんたちがありがたかって読んでて、若者に読めって言ってるやつってあれラノベだぜっていうことを俺はちょっと
なるほど、ね、
言いたいですね。はい、で松尾さん最後、
はい、じゃあ自分これジョニーさん読んのかな、うん、海賊と呼ばれた男、
あ、井出光、
そう井出光、
うん、
百田直樹、
うん、
読みました。
漫画をちょっと読んだ。
あ、漫画を読んだ、
うん、まあ、百田さんの話を聞くと読む気になれなくてさ本人のイデオロギーとか
もね、ねそう、うん、自分もね、あの百田直樹の本人は、
うん
うん、好きじゃないです。
好きじゃないよね、
正直、うん、
ただ作家性は別物だよね。
そうなんだよね、あの人の文章うまいんだよね。
あ、そう、
あのモンスターとかも思ったんですけど、うん、読ませるね、
うん、
あの人の文章は。そしてまあ今回ね、その海賊と呼ばれた男、
うん、
そのそう出光石油の話なんですけど、うん、それの創業者の、うん、まあ出光、あの出光石油を作った人は出光っていう人なんですけど、うんうん、まああのその本の中では一応国岡、
うん、
っていう名前になってます、うん、一応出光とは言ってないんですけど、うん、まあ、その人が、まあ、生まれてから、うん、その出光石油を起こして
、戦争を切ってね、
そう、そこから大きくなってっていうところまでを、まあ、描いた本なんですけど、まあ面白かったですね。
これもだいぶあの昭和おじさん上から目線入ってるんじゃないの？
うん、入ってるんでしょうけど、なんだろうな、その一サラリーマンとして、うん、これ多分ね、そう、女性って言っちゃいけないのか今、あのサラリーマンじゃない人が読んでももしかしたら共感できないところは結構あるのかもしれないんですけど、はいはい、サラリーマンが読んだら、うん、結構な人が感動するんじゃないのかな。もうね、あの電車の中で読んでて結構泣きそうになりました、何回も。
本当
うるうるしちゃって、なんかね、そのまあ昔かたぎの、
そうだね、
うん、企業人たるはこうあるべきだみたいな、
誰一人クビにしないみたいな、
そうですね本当にね、すごいですよ、
うん、
今の自分のね、その会社のね、あのクソみてえなやつらのねあの本当にね、頭本当に単純に悪いんだろうなっていう、うん、あの上のやつらを見ている一方で、こういう本を読んじゃうと、なんかこういうこう、なんかこう単純に日本を良くしたいとか、
うん、
その儲けたいとかじゃなくて、その人の役に立ちたいとか、はいはいはい、まあ、そういうところからだよなって、商売とかって、もともとはね
だいぶ影響を受けてるね、
いや本当にいやでも基本的には、うん、そうじゃなければ反映しないはずなんですよ、
うんうん、
そういう商売でもな、うん、まあ、その利益を得ようと思ったら、
うん、
人の役に立つ、便利だなと思われる、うん、なんかね、そういうところをね、あの今ないなと思って、なんかそういうのと相まって感動しちゃってるんですけど、本当にねダメだなと思いました、もうあの今のうちの会社そういうのないなと思って、
ない、
いや、嫌な、ちょっとない
ない
ない、
あ、なるほど、
クソみたいなもんですよ
いや、もうすごいね、電車、通勤電車の中でさ、
うん、
海賊と呼ばれた男を読んで泣いてるって、すごいいいサラリーマンだよね
本当にだから東芝の社員とか読んだらもうショックで立ち上がらないんじゃないかな、
やばいね、確かにな、いやいやいやいや、本当に、 あれ良かったですか？
良かったです、あのぜひね、
うん、
サラリーマンを読んでほしいと思いますよ。
もうね、出光はね、前から出光美術館のコレクションがすごい好みなんですよ、
はいはい、
だからね、なんか出光生かしたなと思ってたんですけど、
うん、
そうそうそう、まあ、ただね、
でも今度合併しちゃいましたね、
あれ結局なんか創業家が超反対してたけど、取っちゃったのかね、
っていう結果はどうだったかも自分も分かんないですけどね、
それこそあの創業家かって話なんでさ、
うん、
そうね、まあ、経営が人の手に渡るとね、
そうですね、
あるだろうけども、まあ、創業家がクソっていう場合もあるからね、
そうですね、それはもちろん
創業者はよくと
それはありますよね、
ありますからね、いやー、思うところのある、
はい、
本の数々、また秋もね、読書の秋ですから、
そうですね、
テレビドラマとかゲームばっかりしてる場合じゃないですよ、
それアニメでしょ、
アニメだよ、
大変だこれ、
大変だ、もう遊んでる場合じゃない
全部遊びみたいな、
全部遊びですけどね、まあ、そんなわけで、
はい、
なっ 夏の読書感想の話でございました。